ラジオクライン2、
はい、始まりました。ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
丹下幸喜です。
はい、ということで、ラジオクライン2ね、この間草の根プロジェクトで、自転車のことね、自転車がもっとスイスイできる街を目指すっていうタウンミーティングをしたんです、で藤本さんっていう京都市の自転車推進政策協議会の協議員でもある方に来ていただいて、話を伺っているんで、藤本さんは世界中自転車で回ってはるんやけど、でそのみんな意外にも思うと思うんだけど、京都市は日本で一番自転車政策が進んでる自治体だそうです。
どの辺が進んでんの
みんなね、でもそんなことをおっしゃった時にその会場に、でも自転車やっぱ関心高くてね、20人ぐらい参加があって、でまあみんなって言ってた。
どこが
どこが、ほんで、まずでも一番今進んでるのはパリで、パリはでも3年ぐらい前に市長のトップダウンが始まって、市長のトップダウンですっごい自転車のなんていうのか、だから、もう市街地に乗り入れられる車は、業者さんの車とか介護の車とかだけで、自家用車乗り入れも禁止になって、ほんで今まで言うたらさ、なんかほらよくあるやん、こう地下の鉄道の下のこうほらトンネルとか車用の、そういうのも全部自転車専用になってて、で自転、そうなんですよ。だからそのもう自転車で基本移動しましょうみたいに3年ぐらい前から急にもう今パリがすごく自転車になってて、でデンマークとかやっぱドイツとかは先進で、だいたいもう片側に2車線あったら1車線は自転車専用になってる、で大体その車がもし一緒に走らんなような道路でも、自転車が走ってたら車がもう申し訳ないぐらいゆっくりゆっくり走ってくるはんやって、自転車に当たらんように。でそれはもう徹底されてる。その代わりもし歩道と車道があって、その場合絶対自転車は車道を走ってはる、でみんな基本ヘルメットをかぶって、スイスイ遠くまで、ちょっとそこまで乗るじゃなくて遠くまでの移動手段として、ちゃんと交通ルールを守って、なんか動画見してくれはったんやけど、もうブワーってこう自転車が、あれどこやったかな、デンマークやったかな、だからそのほらなんかこっち側走ってるとか車道を歩道を走ってるような自転車はないわけ。交通ルールはもう徹底してて、自転車は車道を走るものっていうので、それは言うたらなんか日本でやったらさ、なんか邪魔な危ない自転車っていう認識やけど、もうそうじゃないんね、だからその辺がもう非常に私らは見てて羨ましいなって、でそのまま電車にもこう乗れるようになってたりしてさ、
ね、具体的に京都の何が進んでんの？
なんかね、だから何が進んでる、だからその矢羽根模様とかあんなんもあるやん、なんかほら自転車車道のところに一応自転車ここ、走りましょうっていうの、あんなんがあるのはないんだって、他のところで、ほんで駐輪場が、街中の駐輪場が、藤本さんが競技員になった当初は本当になくて、でそれがなんかもうすごい劇的に今増えてきてる、
増えてはいるよね、駐輪場、
増えてきてたり、でほらほら電動のレンタル、レンタサイクル乗り捨てできるほらやつとかも増えてきてて、だからこんなとこはあんまりないけど、だけどやっぱりほらその例えば自転車ここですよって言って分けてても、お池通りなんかはね、だからよくない例や言うてはったけど、ここ自転車ですって言ってても平気で人が歩いてたり、全然ルールが徹底できてないでしょ、で車道のとこの矢羽根のその模様のとこにめっちゃ路駐があったりするから、で結局だからそれで言ってはったのは、京都市の人も一生懸命してるけど、やっぱりその 民主主義やから声の大きいところの、うん、やっぱり意見が通っていくから、うん、やっぱり自分たちでももっとこう自転車にの乗りやすい街、要するにもう温暖化対策でも壁面効果があるから、うん、そういうことを進めたかったらやっぱ市民がまず声をもっと届けないと、やっぱ車が便利やから車中心になってるけど、それは京都市が悪いんじゃなくて、市民のそういうニーズに、まあ、が多いからそっちに沿ってるんであって、民主主義なんで、なんで自転車っていう声がもっと上がってきたら、変えていけるんちゃうかなっていうことを、まあ、大事なこと言ってはるなと思って聞いてて、ほんで、もう一個はやっぱりその、こう、ルールを徹底して、なんかやっぱり頑張って車道を走る自転車を増やすっていうか、そのことで車にもこれは邪魔者ではなくて、自転車は車道を走るのが当たり前っていうのを徹底していくっていうことも大事。だからその子供の、今京都市はその子供の自転車教育すごい力入れてるんやけど、大宮交通公園とかでこの間もやってたわ、低学年に。だからそんなん私らなかったやん、私らの時代。あった？
僕らの頃はなかったけど、確かにやったね。僕 PTA でもやったし、要は警察にお願いに行くと、講習を開いてくれるんですよ、
うんうんうん、
でそれは、まあ、警察の人だけでできないんで、まあ、一応 PTA も手伝うっていう形でこうやるんだけど、うんうん、結局その、簡単に言うと、そのどっかの学年で一回ね、全員がそれを、まあ、理解するっていうことをしておけば、
うん、
まあ、全員こう理解ができるわけじゃないですか、
うん、
その教育としてはそういう時期が低学年の時に一回あるっていうのはすごく大事なんじゃないのっていうのは言われてますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
うちあって横浜の小学校は、うん、学校の校内に自動車学校のさコースみたいなのが白線引いてあって、
うん、
でそこで自転車の多分希望者なんやけど、試験を受けたら免許が合格者の免許がもらえんの。
へー、
でそれを多分、でもあれ自転車を持ってってたんかな、覚えがないねんけど、
ははは、
ね、自転車で通学なんかせえへんから、小学校、学校の自転車ってあったんかちょっと覚えてないけど、うん、自転車の免許私も持ってた。でもらった子はみんなパウチされてるただの紙やねんけど、うん、自転車にくぐりつけてた。
かわいいな、免許があるよ、う
ん、なんか大人になったみたいに嬉しかった、
うん、あ、そう、そんな私らの時代はなかったんだよね、うん、だけどそのまあ、ルールの徹底をすることで車にも知らしていくっていうことと、まあ、自転車同士とか自転車の歩行者と自転車の事故がすごい多いから、それをねやっぱり避けるためにもっていうようなことで、まあ、やっぱりそういう使う市民側のそういう努力もいるよねっていうような話だったんですよ。で、まあ、でもとにかくそのヨーロッパのその動画とか写真でみんなはもうため息が出るほどみんなが羨ましいなっていう気持ちに、まあ参加者さんはなって、
その片側を、
うん、
完全にその自転車専用にするみたいなことは可能なの？
可能だと思う。それだから市長のトップダウンって言ってた。だから
片側ってどういう意味？
つまり2車線、車が走るところが2車線あるでしょ。それの片側を潰すってこと。
車道のってことか。
うんうん、そうそう、だからその市場通りやったらさ、2車線あるか、今1車線か、
2車線
あるよな、うん、そのうち1個が
2車線ない、市場通り1車線よ、だって歩道広げたもん、
広げたからな、
そういうことや、
そうやな、広げたからな、
そして市場通りも河原町通りも自転車 NG でしょ、
うん、だから、
う
ん、
今
そうそう、だからヨーロッパと逆なんだよね、
うん、
だから町の中は車の乗り入れ、乗用車の乗り入れを禁止ってして、もうバスとタクシーと業者の車と、
うん、
ほんでまあ自転車ってすればいいのかもなーなんて、うん、まあ、例えば時間帯決めるとか、または土日祝日だけとか、うん、まあ、できることはきっといっぱい あるんやと思うんやけど、うん、まあその温暖化対策っていうことも考えると、
うん、
あのやっぱりそっちに舵をね切るべきなんちゃうかなとは思ったりするけどね、うん、
ただその人口とその車を持ってる人の比率とっていうことで言うと、あのそんなことは可能なんだろうかっていうところはあるかな。
そうそう、だから例えば街の中に車持っててさ、うん、まあ、住宅とこでも車庫あるやん、ね、
うんうん、
でそれが多分できなくなるから。
でも例えば、伊勢の内宮外宮の周りのおかげ
横
丁、あ、見て、うん、おかげ横丁、まあ、あの辺はさ、うん、住民の人のこういうなんていうの、私ここに住んでますっていう証明書みたいなのが車に置いてあって、
うんうん、
であれはなんか例えばその年末年始だけなんかも知らんけど、
うん、
それがあれば、うん、あの車乗り入れられる、
うん、
そこ の, あの生活してる人たちだけね、
うんうん、
っていうのがあって、
うんうん、
だからその人らがさ郊外に車止めさせられてさ、
うんうん、
あの公共交通機構でって、うん、無理やんか、
せやな、
だからそういう風にしてるんやなっていうのは、
うんうん、なるほどね、
だからやり方次第、だから観光では入れられないとか、
うん、そうそう、うん、今だからほらパーク&ライドっていうのを京都市も言ってて、その周辺部に止めて、
うん、
あの京都駅から南とかに止めて、
うんうんうんうん、
であの、あとは公共交通で観光に来てねって言ってるけど、
うん、
全然誰も、
あれなんかメリットあんの？そのタダで止められるとかさ、
あ、そうそう、ほんででもその止めてねっていうとこがきっとコインパークなんだよ今は。ほんで、うん、そのコインパークがなんかさ河原町十条の辺に大きいの今作ってて、そこに観光バスも入れるようなのある、あのバイパスのとこにね、
はいはいはいはい、
あるんやけど、なんかさいつ見てもガラガラないけど、でもだからあそこに止めて、あそこからちょっと地下鉄までが遠いとかさ、またはあのバスの不便が悪いとかさ、まあ改善点がいっぱいある、ある
んだ。なるほどね、
うん、やっぱつい来ちゃうよね街中まで、便利やから、
うん、
だからそこはもうあのまあどうちょっと不便やけど環境にいいっていうところで、
うん、
で結果的にバスがスイスイ動くようになると、
うん、
でそこで例えば今 LRT 導入とかさ、
LRT って
何？ LRT ってなんかこんなあの最新のなんて市電、
うん、
私なんかさ LRT 一遍見に行ってみなあかんねんけど、なんていうの、こういう上になんかこう電線とかが走ってない、あれ何で走ってんやろLRT っていうのがの導入っていうのは、うん、あのちょっと議会でちょこちょこいろんな人が
まだ導入されてない、ね、
されてない、されてないでさ、宇都宮とか富山は、
うん、
その導入して、うん、あの結構それで成功してるんやっていうので、
何、路面電車、
そうそうそう、あのさ、あの、えの線路が
モノレールみたいなもの、
線路があんまり、線路がいるんやったかな、でも電線がないんだよ、
はいはいはいはい、
上ののないあの LRT っていうのが、あの調べてみてくれたら、あの出てくるね、それの例えば導入とかも今検討しなあかんのちゃうかって議会では時々なってるけど、う
ん、でも市電なんかないじゃん京都、
だからその
それを作るってこと、
ね、作るってこと、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、あの導入をもう一回、だからその自然置いとけばよかったのに ね、
そうか、あの可愛いよ、オーストリアとかってトラムって言ってね、あれがこうぐるぐるぐるぐる回っているんだけど、
そりゃ私も自然があったら自然がいいわ、うん、路面電車ね、
路面電車、そしたらほらまたんでいいし、だから、まあ、あの私なんかはほら右京区の歌野に住んでるとね、
うん、
あの言うたらランデンがあってさ、
うんうんうん、
まあ、あのあれなんかはすごい便利なわけ、
うん、もう
だからほら昔は今出川からまだずっとあの白梅町で今泊まってるけど、銀閣寺まで市電が行ってたわけやん、
うん、あ、そうなんや、
そうそう、そうそう、でそので今の今市電で残ってるのはあれね、四条大宮から、
はい、
あの、うん、渦政天神川行くのとかが残っているけど、うん、あれがまあもっといっぱいあったわけでしょ、
うん、
だから もったいないことしたね。
本当だよ、あんなに反対運動、あんなにって見てないけど話に聞くと、ね、むっちゃ反対運動あったのにね。
そうか、残念やね。
だねえね、うん、まあそういうなんか公共交通のあり方、あと本、あの例えばあの私今度だから一般質問したいなと思っていろいろ調べ始めているのは、あの年いってくるとさ、足が悪くなるとさ、そこのバス停までも行けへんでしょ。
なるほど。
でそれってどうしてはるんかって考えると、あの今はね、障害者の人は同行支援っていうのができるんやけど、高齢者はないわけ、自腹になるわけ。高齢者っていうのはお家でヘルパーさん来てくれるけど連れて行ってはもらえへんのね。でもその辺の法的なことも変えていかなあかんのちゃうのかなっていうのはあるけど、だいたいデイサービスとか施設に入っちゃうわけだよ、もう足が悪くなったら、はいはいはい、施設に入るかデイサービスの利用してる、でということは、で福祉のバスはどこでも行くじゃん、お家に送迎に、
あ、送迎
デイサービスでも、
はいはいはい、
ね、でなんかそのあのお家から施設まで、まあ、行くでしょ。だからそれの福祉と公共交通の連携っていうのを、あの千葉県の船橋とかはやってて、ちょっと調べたら京都市のそれ職員さんが資料を持ってきてくれて、で京都市でも一応参考にしたはんやけど、まあ、まだ検討課題なんやけど、で要するにそのいっぱい市バス走らせてても、実はある程度の年になったら乗れへん、市民が乗れへん。ほなもうバスは観光用と、で市民の足としてはそういう小型のコミュニティバスみたいなのを組み合わせる、でその時にその福祉のバスと連携するとか、なんかタクシーの会社と契約するとか、なんかいろんなこと考えないと、あのバスに乗りましょうって言ったって足が悪くなったら乗れへんわけ、っていうことがあります。
タクシーと連携はいいかもね、小回り聞きそうで、
そうそうそうそうそう、
なんか一時さ MK タクシーがさ、あのその介護タクシーとかではないけれど灯油の販売してたの知ってる？
知らん。
あの MK さんがガソリンスタンドもやってる、
あの有機エアコン、
あれはまた別やねんな。
違うの。
でその MK さんが、まあ、街中走ってるやんずっと、
うんう
ん、だからあのもうしあのどんだけ届けてくださいって言ったら、多分地域が決まってたんやけど、
うん、
届けてくださいって言ったら MK さんのタクシーの運転手さんが家まで配達してくれてたの、うん、
へー、
それいつの間にかなくなっちゃったんやけど、
うん、
なんかそれってなんかあいい考えやなと思ってて、
う
ん、
そうそう、なだからその家まで来てくれたらあのお出かけできるとかさ、だからその私もヘルパーしてた時はあの朝行って、介護タクシーに乗せるっていう仕事もあるわけ、うん、だからあと30分だけの仕事とかがあるわけ、行って身支度して車椅子を押して下降りて介護タクシー来たら乗せて行ってらっしゃいで終わりなわけ、
うん、
でもそのそっから先ヘルパーが同行すると自腹にならはるわけ、介護保険の範囲外になるわけ。
なるほど。
だからその辺も実際あの変えていけたりしたらいいのかもしれへんやけどね、え、いろいろだからさ考えるの楽しくない、
うん、
あのそういうゲームにしちゃってさ、
うん、
あのボードゲームみたいにしちゃってさ、
うん、
みんなでいろいろあれこれ市民が考えるっていうのもいいなと思うけど、
なんか何かの記事で私すごいナイスアイディアと思ったことがあって、その新たに何々を作るとかね、
うん、
したらやっぱすごい予算もいるし、うん、その指導するまでに時間がかかるじゃん、
うん、
だけど今あるものをあの違う視点から利用する、
うんうん、
全く異業種のものだとか、
うんうん、
考えもしなかった組み合わせ、あ、うん、それありやんっていうのアイディア、
うんうんうん、
でなんかうまく、だっていっぱいあるもん、いろいろ
いっぱいあるもんな。
すでに。
だからそうそう。だからその、うん、あの言うたらついでに乗してあげるわっていうさ、あのシェアが当たり前にあったらあのいいんやけど、あのついでに乗してあげるわっていうのが増えれば、あのそれが一番いいんやろなと思うけど、まあ、うちの父親とか母親は隣のおばちゃんにいつもついでに乗してもって買い物とか、田舎ではね、そういうの 丹下さんとことかどう？
お父さん、うん、あのお隣さんに乗っけてもらうみたいなことはよくあるよ。迎えに来てもらったりとかそういうのもあるけど、うん、まあやっぱりその迷惑かけられへんとか、うん、そういう思いもあるから、うん、まあ自分で何とかしようっていうふうには思うし、まあそうね、田舎の人はだからバスが本当にうちの方なんかも1日数本しかないから、ね、まあ、そこを目指してっていうこともするけど、うん、やっぱりみんなあの自分で経を持つっていう風になっちゃうんですよ、
うんうん、
で足が悪くなったらやっぱ出れへんっていう風になっちゃうかな、うんうん、
ね、で運転もやっぱりさ危ない
くな
って
くるしさ、危ないね、そうね、
うん、いくつまで乗るんやろうな自分たちも車、
車、
うん、
うん、車もそうやけど、もう本当に何歳まで生きたらいいか分からへんね。
生き
た
ら、
うん、
決められんの、
自分で決めるってこと？それは
自分で決めるっていうか、まあもう不安しかないわ、もう本当に、
うん、いや、ほんま、
いやだからその、うん、ね、そのやっぱり安楽死とかの問題だけど、うん、自分でもう、もうまあそのそれなりの理由がないとダメだと思うけれども、やっぱりあのもういいですっていう風にできたらいいなと僕なんか思うけどね。
ああそう、もうそのなんかほらあの寿命っていうのがきっと あるんじゃないのかなとは思うんやけど、
うん、けどなんだかんだで、まあ、もちろんその何にも医療がここまで発達してない状態だったら寿命のね、を全うするでいいと思うんだけど、
うんうん、
いろんな形でその今の天寿を全うするっていうのがもう再現がなくなりつつあるでしょ、うん、だけど本当にこんな状態で生きてるって言えるのかなとかっていうことが、うん、まあやっぱり増えていくだろうし、
うんうん、
まあ、その辺が自分の選択肢の中にも、まあ、もうこの辺でいいかっていうふうに思えた時に何かの手段があったらいいなと自分では思うけど、
さっきそれこそ美馬くんとあのちょっとでも行ってさ、新幹線の帰りに喋ってて、うん、あの若いね、そういう、うん、あの気候危機のこととかやってる若い子らとこの間喋ったら、うん、やっぱりだからほらそのやっぱこのこ自分たち若い人たちはだからこんなんで子供をね持っていいんだろうかっていう、うん、問題を真剣に考えていたりとか、
うん
うん、であのなんかそうだからすごいやっぱりすごい悲観的になって、
うん
うん、もうなんかあのだからやっぱその辺でやっぱりでもあのもちろんその将来のことは考えなあかんやけど、将来のことを考えるときは楽観的にあえてなった方がいいような気はするけどね、
うん、
あの明日のこととか明後日のこととか、まあ、来週のことぐらいまでは結構シビアに、
うん、
あの行くけど、その先のことはあの人間の脳がさほらまた暴走するから、
うん、
だからあえてもう楽観的にあのもう楽しみみたいにさ、
うん、
あえてしてしたら子供もさ、だからその、うん、生まれてくる子たちがあのいろんな可能性持ってるわけやん、まあね、思いもつかない可能性を秘めて生まれてくるやろうから、うん、あのやっぱりそれはね、あの海育てていくのがいいんじゃないかな、うん、なんて私なんかまあそんなことはあんまり言えへんけどね、うん、その彼らの悲観に対してそういうことあんまり意見はできひんけれどもさ、
うん、
うん、そうなん
て、そういうこと楽観した方がいいって口では言えるけど、うんうん、
できひんよな、
そのさあ今から楽観視しましょうって言ってはいみたいな、
そうそう、
ないもんね。
そうやっぱ悲観的になってる人に楽観的になるって言ったって無理やもんな
無理だね、
うん、どうしたらいいんやろう
ねえ、まあ、だけどそのもうね浴びてる情報の量が違いすぎて、
うんうん、
その一昔前のその楽観的であるってことは多分ね情報を遮断した方がいいと思うんですよ。
確かに、
情報を遮断して自分、うん、今ある自分っていうもののその生きてる状態に向き合う、
う
ん、ことの方が楽観的になれる気がするけど、
うん、
あのもう周りからあの本当にこの先どうなっちゃうんだろうっていうことの情報がもう数限りなく うわーっと浴び続けていたら、うん、やっぱりこうどう自分が生きていったらいいかがやっぱり分からなくなるやろうね、うん、
そうかもしれない、うん、
そのぴったりの記事があった、うん、11月15日水曜日の毎日新聞で、
うん、
縄文さんがやってきたって縄文って、ローマ字なんだけど縄文時代のことね、
うんうん、
っていうプロジェクトがあって、
うん、
でそれは自分の作った石斧だけを使ってで杉の巨木を切り倒し、
うん、
くり抜いて丸木舟を作る、
うん、
っていう2年がかりのプロジェクトがなんか完結したんだって。でというのはそれをまあ提唱したのが、
うん、
雨宮さんっていう縄文大工ってをやっていう名乗っていらっしゃる方がね、54歳の方、
うん、
が高校卒業して大工さんとして働いていたんだけれども、
うん、
機械を駆使して仕事をこなしてる、まあ、日々のね、
うん、
自分の仕事の中でお金と引き換えに大量の木を切り使い捨て化学物質を多用するものづくりを、
うん、
にすごい疑問を感じて、
うん、
でその昔は人の手だけでやってきたわけでしょ、
うんうん、
っていうのをもう一回やってみないかっていうので、
うん、
でその、まあ、に今の社会の、発展っていうのは、
うん、
そういう技術の進歩とかさ、
うん、
そういうのと一緒にまあそうなってきたわけだけれど、
うん、
その道具を作り使いこなす生き物は人間だけ、
うん、
しかし現代の人間は道具の使い方を誤っている、
うん、
でこれではまあその温暖化とかね地球が滅びてしまうのではないか、
うん
うん、
というので、その完成した丸木舟を、
う
ん、
その完成しましたで終わらせるんじゃなくて今度はそれを使って20年かけて日本を一周するっていうプロジェクトを立ち上げて使うのは人力と風力だけ、
うんうん、
で立ち寄った寄港地で漕ぎ手を募って、
うん、
でどんどん仲間を増やしていってでその20年かけるっていう意味は、
うん、
その丸木舟作りとかね、
うん、
その漕ぎ手に参加した子供たちが大人になる時間、
うん、あなるほど。
だからその体験を次の世代にちゃんとつなげていかなければそのプロジェクトとして2年かけて丸木舟作ったけれど、うん、それで完結したんじゃ、
うん、
まあ意味がないということで、
うん、
そういうのをしたんだって。
へ
でそのこの取材した記者の方がね、
うん、
その話を聞いて、
うん、
星野道夫さんが、
うん、
本の中でね、
うん、
紹介してたエピソードで、
うん、
南米のアンデスの探検家のエピソードで、
うん、
シェルパを雇って、
うん、
どんどんこう現地のね方にこう進んでいた時に、
うん、
急にシェルパが立ち止まって動かなくなっちゃったんで座り込んで、
うん、
でなんか具合が悪いのかとかいろいろ何か報酬に問題があるのかとか、うん、もっと報酬弾むから、
うん、
もっと早く進もうよって言ったら、
うん、
その理由がシェルパの人現地の人が、うん、私たちはここまで早く歩きすぎ心を置き去りにして来てしまった、
うん、
心が追いつくまでしばらくここで待ってますって言ったんだって、
う
ん、
めっちゃいい話や
な。いい話やな。
だからさっきのさタゲさんの言ってた話はさ、
うん、
まさにそうだなと思って、そのスマホをもう自分の誰もが一人一台持って、
うん、
ずっとそれを見続ける限り、
うん、
多分、
うん、
もう分かんないわけよ、
ね、
自分の心が、うん、足元がどこにあるか分かんない、
うん、
けどこういうだからそれでね、
うん、
結局自分たちはねすごく自由になったと思っているし今の私たちは便利になって、
うん、
時間もさ本当に自由にいっぱい便利家電があってさ、
うん、
時短なんちゃらとかいっぱいあってさ、うん、だけれども結局現代の私たちは立ち止まる自由すら失っているのではないかっていう記事だったんだけれど、うん、
まあその通りやね、
うん、
いや心追いつくまでちょっと待たなあかんね、
うんうん、忙しすぎるんじゃない丹下さん
とか、ね、今ね、
うん、
そう
今日は私こうデモのさ先頭で横断幕こう4人で持ってさ、うん、はるちゃんとか長野さんとか美馬くん 私が早くて
歩くの速度が
で大玉子がミヤーってなんかミニワークが
合わせようよ
そうで全部こうなんかこうおまわりさんが一生懸命誘導してくれるからついさあすいませんとか言ってこう小走りになってほんで
早く行けばいいってもんじゃないよね。
そうだからそれこそゆっくり、
うん、
ゆっくり後ろを見ながら歩かなあかんと、はい、いうことですね。
はい、
はい、
ラジオクライニ、
また来週、
また来週。